スペースニュースダイジェスト。皆さんこんにちは。スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございます。このポッドキャストはインターネット上にある宇宙開発や宇宙科学に関する情報をピックアップしてお伝えする番組です。インターネットラジオ局スペースポッドキャスト .net が映画会社の地下ならぬ山梨県の山中からお送りいたしております。お送りいたしますのは局長の F8。
アシスタントの8です。
アシスタントの後藤です。
はい。音楽チームからカエルカーです。
はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回4人でお送りいたします。前回の配信の後ですね、家族サービスで宇宙博に行かなきゃ、まあ、どっちにしろ一回行こうと思ってたんですけど、宇宙博にですね、行ってまいりました。
はい。
まあ、小学生の子供に、に見せに行くという名目でですね。
はい。
見に連れてったらですね、私はこうカメラ持って、特に最初の方にお宝がいっぱいあるんですよ。
うん、
入ってすぐのところにですね。で私はおーおーと言いながら、こう、まあ、カタログとかで何があるか事前にもちろん承知していったんですけど、おー、これがそうかって感じで、こう、パシャパシャ写真を撮ってると子供は、もう、どんどん、はい次、はい次、みたいな感じで行っちゃってですね。で、説明を聞きたいと、お父さんの説明を聞きたいと言ってたんだけど、説明を聞かずにもうどんどんどんどん先に、お母さんを連れて、どんどん進んでって、で、私の横にいやいやついてきた妹が、お父さん帰ろうよと言いながら私の横にずっといると、いるという状況でですね
。
お前、俺の話を聞くんじゃなかったのかって感じでですね。
じゃあ、ちっちゃいお子さんはどの辺に反応するんですか？ちなみに、展示物の。
うちの息子、小学校1年生なんですけど。
はいはい。はい。
アポロはやっぱ知ってるんで。
おお。
うん。てか教えてるんで。
はいはい。
うん、アポロですね。ルノホートは教えてなかったんで反応しなかったですね。
あ
と、マーキュリーとジェミニーあたりもそんなに教えてなかったんで。うん。あんまりこう、現場でこう、捕まえて、説明したんですけど。
はいはいはい。
って感じで。でもね、ジェミニーはね、かっこいいと思ったみたいですよ。私もかっこいいと思ってるんですけど、ジェミニーカプセルって。
最強服ですね。
昔の宇宙服とかは、どんな感じでした？
ほとんどスルーでしたね。
ああ。
子供はね。
うん。
まあ私は、あれはちょっとね、ちょっと順番に並んでるんでね。航空機用の、要するに、生存圏用の油圧服から、マーキュリーに行って、ジェミニーに行って、アポロに行って、みたいな、順番に並んでるんで。あれはそういう、その初期段階にこういう変化をしてきたんだなっていうのはよく分かってね。いいと思いますね。アポロスーツは、カットモデルもありますしね。まあ、あとは子供はやっぱりスペシャトルのコックピットのレプリカ。ですね。まあ、もうあの辺になったらもう、足を止めると怒られますから。人数が多いと。止まないでくださいっつって。パンダを見に行った時と同じような感じですね。はい、止まらないでください、止まらないでください、どんどん行ってくださいみたいな感じで。歩きながら見てください、みたいな感じで。そうですね。まあ、あとは、キュリオシティのレプリカがちょっとチャジだったかなという。僕のイメージです。こんなのがあるかなと思ったイメージに比べると、まあ、十分しっかりしたレプリカなんですけど、
はいはい。
ああ、まあ、こんなもんか、という、
という
感じでしたね。まあ、あとは私個人的にジェミニカプセルのレプリカの前に、アジャナ衛星が転がってたんで。
標的機ですね。
そうです、ターゲットですね。はい
あ、そうなんだ。はいはいはい。
ジェミニ計画っていうのはそのアポロ計画の準備なんで、
はい。
はい、アポロは結局、月着陸船とのそのランデブードッキング、極めて重要なんで、そのランデブー技術を完成させる必要があったんですよ。アポロに、プロジェクトに入る前に。
うんうん、
で、まあ、ジェミニプロジェクトは、アポロの準備段階として、いくつか大きな目標があるんですけど、そのうちの一つが、その、ドッキング技術を、実証するという、のが大きな目的があって。うん、それで、ドッキングのターゲット機をですね、 打ち上げて、あと、ジェミー本体を打ち上げて、で、軌道上でランデブー、それからドッキング。
はいはい。
うん、これを行う、ミッションがいくつもあってですね。で、写真とかではね、まあ見たことあるんですけど。まあ、現物初めて見たんでね。
はい。
一体あのドッキングの機構のとこがどうなってるんだろうって興味津々だったんで、そこたくさん写真撮ってきたんですけど。
はいはい。
うん、ただ、いろんな人が言ってますけど、説明がほとんどないんで、
はい。
まあ、あれがドンと転がってて、あれがなんだかわかる人はほとんどいないんじゃないかなと。で、周り見ててですね、やっぱりあの、お父さんが子供を連れてきてる家族っていっぱいいたんですよ。
はい。
まあ、夏休み中の土曜日だったんで。
はい。
で、お父さんがあれがアポロだぞ、あれがジェミニだぞって言ってるんで、そのマンキュリーカプセルとかジェミニカプセル自体は分かってるんですけど。
はいはい。
やっぱなかなか、その、アジアのターゲットじゃ、はい、知ってる人はなかなかいないのかなと思ってです。
ね、そうか。
本当にゴロンと置いてるだけです、
ね。まあ、そうなんですよね。
それはちょっと不親切ですね。
うん、ただね、
はい、
あの狭さの中であの人数が入って、ちゃんと説明するともう吐けないと思いますよ。
ああ、そういうことですか。
うん、俺ね、そう思いましたよ。
はいはいはい、はい。
確かにね、
はい、
あの、ちゃんと説明しようと思ったら倍以上の面積が必要ですね。
ああ、そういうことか。う
ん、どれくらいお客さん入れるかにもよるんですけどね。
はいはい。
例えば、何十分おきかに、
はい。
ごとに、人数区切って、まとめてこう入れていくみたいな。
はい。
要するにある単位面積の中には、決まった人数しかいないみたいな入れ方するか、もうもっと広くするか。
はい。
うん、特に最初のお宝のところはすごい狭いんですよ。
ああ、
うん。頭の方のその弱さとか挨拶のものが展示されてるとことかはね、はい、結構広いんですよ。
はい。
うん。
だけどその、いわゆる、NASA 展。NASA がヨーロッパとかで巡回やったやつと、はい、まあ、ちょっとさっき、ツイッターでちょっとやりとりした中で、その、デンマークでやったやつの、写真とか見たんですけど、
はい、
まあ、全く同じ作りで、
あ、うん、
その、展示用のセットも、巡業してきて、今日本に来たんだなって感じが、ありありとあるんですけど、うん、すごい狭いんです。ちっちゃいんですよ、セットが。うん、だそこの中に入るともう、あれで、がっちり説明なんかすると、もうそれこそ入り口で何百、何十人入ったら、何分後にまた入れるみたいな、そういう入れ方していかないと、ダメでしょうね。
うん、
ずるずる入れると、厳しいかな、はい。まあでも10万人入ったってこの間なんか、やってましたね。で、78年、79年の宇宙博は、
はい。
あれ1年近くやってるんですよね。
おー、うん、会場どこ
だ？場所も広かったですよね。
会場は、あれです、船の各館の横。
おー、はいはいはいはいはい。
今はね、お台場の、はい、あそこはあの、駐車場かな、になってるとこかな。
おー。
うん。あの、ダイバーシティとか、はい、と、船の各館の間ぐらいのところですよ。ガンダムが、
はい。
実物ガンダムと、船の科学の間ぐらいのとこですね。
ああ、
で、1000万人以上入ってるんですよ。
うん。
1年以上やってですね。
はい。
てか、1期やって評判良かったんで、1ヶ月ぐらい空けて、また2期で、またやったんですよね。
はい、はい。
だまあ、これ、この期間で10万人というのが、まあ、うん、どうなのか。
多いのか少ないのか。
多いのか少ないのか、ちょっとよくわからない
ですね。はい、はい。そうですね。
うん。まあ、後ろの方は、まあ、私としては、まあ、そんなにね、あ、まあ、こんな感じですか、みたいな、とこですけどね。
ドリームチェ
ーン、はいはい、どうぞ。
はい、何度も行く感じの展示なんですか、やっぱり。3日とか2日とか3日通わないとわからないとか、そんな感
じ。ああ。さっき言ったように、あの、説明がないんで。
はい。
自分で調べて、
はい。
行かないと、
はい。
つらーっと回って終わっちゃいますね。
何にも考えないと一日でいいんだけど、考え出すと。
そう。
ああ。うん。
だから見てる人たちも、これなんだろうよくわかんないね。はい、で、まあ、ほとんどの人だからそれで、ああ、これが昔の開発、昔の歴史なんだね、ふーんぐらいな感じでこう、出れて。だから説明が 確かにないんだけど。
はい。
説明なくて怒ってるのは宇宙クラスターみたいな人たちだけで。
ああ。
まあ、他の人たちがじゃあ、その説明が、いや、この宇宙学って説明がないね、って。
はい。
いうほどのことかっていうと、そうもそうではないみたいな。
ああ
。
まあ、あとはその、音声ガイドの機械を貸し出してくれるんですよね。
はいはいはい、はい。
で、その番号があったところに1番なら1番とかのところで、こうパチッと押すと1番の説明が聞こえて、はい。で、本当はそれも借りて、どの程度のものかちょっと確認したかったんですけど、
はい。
ちょっと子供連れてたんで、
ああ。
うん。できなかったんで。ただ、まあ、ツイッターのタイムライン上では、局長には絶対必要ありませんって言われたんですけど。
ああ、そうなの、ね。うん、そうなの、ね。なるほど。
まあ、そうですね。だから、ちょっと詳しい説明を聞きたい人は、まあ、その、音声ガイドの機械を借りて、
はい、はい。
聞くですね。で、さっきも言った通り、あんまりびっちり説明して、説明員がそこにいて、こう、人がいて説明したりなんかすると、もう大渋滞が、
ああ。
起きちゃうでしょうからね。
はい、はい。
うん。だその辺が、を考えると、うん。で、それだけの説明を必要とする人がどれだけなのかとか、
うん。
いろいろ考えちゃうと、うん。まあ、頭ごなしにダメだというものではないなという感じですよね。
入場料とトレードオフして、まあ、なんか、そこなりに入場料あたりの価値はあるかないか。
あ、それは、私の観点からすると、
はい。
あります。
もう、全然あり。
あり、あり。
はい、はい、はい。ミヤさんたちとかも行ったんですか？
いや、私はまだ行ってないですね。
あ、
あの、カタログだけ買って、勉強中です。
行きましたね。行って、
はい、はい。
2時間か3時間でしたけど、まあ、実際、朝から夕方までずーっとこう眺めていく分には、それぐらいの元は取れるかなという感じ。はい、
うん、ああ、そうなんだ、やっぱ。
ただ、中で、うん、飲食ができないんで、で、
はい、
最初の頃は途中退場もできなかったんですけど、うん、今はそれもできるようになってるみたいなんで、まあ。
そうみたいですね。
ああ。
まあ、実際、まあ、あれを一日中眺めてて面白いなって思える人には面白いのかなっていうところですね。パーッとそれこそね、パーって見てパーッと出ちゃえばもうすぐに1時間ぐらいで多分、
ああ、
うん、
いけちゃうのかなっていう感じ。
カップルで彼女が、これ何って、一生懸命説明してるカップルいっぱい見ましたけ
ど。うわー、いいなー、なんかそれ。うわー、いいな
ー。そうですね。
それいいなー。
で、アルマの説明、国立専門大のコーナーで。
はい。
アルマの説明があって。
はい。
わあ、これ、望遠鏡、電波望遠鏡アンテナいっぱいで、これどこにあるのかな、はい、パッと見てどこにあるか説明がわからないんですよ。見つからないんですよ。
はいはいはいはいはい。
あれは、
さすがにこれは南米チリのアタカマ砂漠っていう標高5000メートルのところにありますと私ついつい言っちゃいましたけど、
ね。
ああ、なんて、なんてですか、ありがとうございます。
なんて親切なんだ。はい。
どこに書いてあったか私も探しきれなかったです。
ああ、
うん。まあ、という感じですよ。
実際ほんと物だけが置いていて、それに対しての説明は一切ないので。
そうですね。
これがアルマのバンド10だっていうのは、多分知らないとわからない、
うん。そうそう、バンド10レシーバーがこう、とか、レシーバーが置いてあるんですよ。
転がってるんですよ。
う
ん、ああ。そう。私もあれはだから、天文台の一般公開の時に、
はい。
現物を前に見てるんですけど。
はい。
うん。だから、それが、なんぼのもんで、
うん。
どんだけの価値があるのかっていうのは、
ね。そうですよね、はい。
ふーんって買っちゃうんですよ。
ああ。
現物見て。
ああ、う
ん。受信、まあ、受信機とは書いてあるから。
はい。
うん。
いや、それは、なんかもう少し、アピールすべきだと、ちょっとなんか客観的に話して聞くと思いますね。
うん、そうなんですよね。
もうちょっとアピールがあってもいいんじゃないかって思いますね。うん、あ、そう。
そう。あの辺はスペース結構大きいから。
はい。
うん。TMT はね、ムービーが流れてるんですよ。スバルと TMT は。
はいはいはい。
短い紹介ムービーが流れてるんですよ。
はい、
うん。アルマは確かなかったんで。
写真だけでした。
うん、あの辺はだから、
はい、
そのあたりはね、結構スペースがあるんですよ。空間が。
はい。
うん。だからあの辺は、まあ文字に書くのも、最近の人はもう見ないかもしれないから、
うん、
ね、数分の紹介ビデオみたいなやつをこう、
はいはいはい、
流しときゃ、
うん、
じゃないのかなとかってこう、 思ったりもしたんですけどね。
地図に点打って置いとくぐらいはしてほしいですよね。
だからね、あったかもしれないですけどね、ちょっとね、ぱっと見わからないんですよ。
いや、チリっていう、あたかまだけでもわかんないですよ。チリという国にあるとかいうことも、南米にあるっていうこともわかんないと思う。
チリって聞いて、チリが南米のどの辺にあるのかがパッと浮かぶ人も多分、比率は結構少ないと思うんで。
そうですよね。
私のところは時々津波が来るんで知ってるんですけど。
なるほど。
あとはルノホートが置いてあるんですけど。
はい。はい。
ルノホート2号って書いてあるんですけど、あれは間違いです。はい、ルノホート3号ですよね。
はい。KK さんのツイートで見てました。はい。
で、私ちょっと収録直前、はい、移動する直前にですね。
はい。
錦さんとね。
はい。
ツイッターで
見てました。
スリーはどうなんだって話してですね。
はい。
突き止めました。
ああ。
あれはアメリカ空軍博物館に展示されていたルノホート3号の、
はい。
まあ、レプリカなのか、テスト機材なのかはちょっとわからないんですけど、そこから来たルノホート3号ですね。ルノホート3号のフライトモデルは、まあ、ものは作ったんですけど、打ち上がらなかったんで、開発を行ったラボーチキンの研究所の展示室に今も置いてあるんですよ。だから私はまさかその本物じゃないよね。まあ、でもどう見ても本物っぽくはないんですよ。まあ、フライトモデルっぽくはないんですよ。
はいはい。
ただ、レプリカにしてはよく作ってあるんですよ。だから構造モデルかなんか、なのかな。熱構造モデルとかそういう、試験体をそれなりにこう塗装とかして、見れるようにできた、したものなのかなとかと思ってですね。で、一体これがどっから出てきたもんだろうっていうか、世界中にそのルノホートのレプリカとか展示品はあるんですけど、3号のレプリカって私初めて見たんで、3号にレプリカあったんだと思って、だいたい上がんなかったやつのレプリカ作ってどうするんだろう。だから、本当にレプリカなのかこれは一体何なんだろうと思って、ちょっといろいろ調べたら、どうも、デイトンにあるアメリカ空軍博物館に展示されてた、今もっていうか、まあ今は日本にあるんだけど、
はいはい、
まあ、このツアーが始まるまでにデイトンに置いてあったものかどうかはわかんないですね。その後どっかに移籍して、なのか、それとそれはわかんないです。ただ、一時期デイトンに展示されていたものには間違いなさそうだなと。で、写真を見ると、バルキリーの下にこう置いてあるんですよね。バルキリーといって、XB70 が浮かぶ人っていうのはごくごくわずかだと思うんで。XB70 バルキリーの試作機、試作に、1号機の下にあるんですけど、マッハ3で飛ぶ白い海鳥、私が世界で一番美しい航空機だと思ってる飛行機の展示、超で、すんげえでっかい爆撃機なんですけど、それの、エンジンが必ず映るんですよ。そのルノホートを取ると。エンジンの、コンプレッションリフトのとこの、エンジンクラスターが映るんで、あ、これはだからバルキリーの真下に置いたんだなと思ってですね。当時置いてあったんだなと思って。普通に最近バルキリーっていうと、マクロスに出てくるバルキリー。
あ、そうですね。
思い浮かべる方が多いと思うんですね。空軍博物館にあるこのバルキリー下にあったやつ。それはだから、間違い、表示が間違いで、手元もなんとか突き止めました。まあ、聞きたい人はね、まあ、9月の、第1土曜日に、
はい、
前回お話した通り、
はい、
行きますんで、私と一緒に歩いてみたいと思われる方はですね、その時来ていただければ。
ああ、それはお得ですね。
はい、一応私が、はい、私が分かる範囲で、話をしながら行きましょうって感じですけどね。
すいません、ノベリティが用意できなくて。
とんでもない。
本当申し訳ございません。
ですね。またちょっと時間とかはまた直前に、お知らせしますかね。もう少し近づいてからですね。
ああ、
まあでも、10時ぐらい、早くても10時ぐらいですよね。もしくはね、午後から入るか。土曜日だからね。2、3時間入って、5時に終わっちゃうんで、それから、夕方食事でもして、ちょっとみんなで話して帰りましょうっていうんであれば、まあ、遠方の方とかあると知らないんで、ね、ちょっと早めにやるとしても、まあ、お昼ぐらいから入って、
はい、
3時か4時に出てきて、
はい、
ちょっと軽く食事して、お話しして、ぐらいのイメージですよね。
なんかこう、その話だけ聞くと、局長がこう、天領医さんみたく、なんかハンディメガホンかなんか持って説明してる感じでしょうか。
だからレーザーポインターかなんか持ってかなきゃいけないのかなと。
ああ、それはいいかもしれませんね。はいはいはい。うんうん、そうですね。
まあ、ただね、私だってそんなにポケット深くないんでですね。
はいはいはい。うん、確かにレーザーポインターくらいは欲しい。
レーザーポインターくらいは、どこの話をしてるのかわかんない、
ね。ああ、そうですね。
近く寄れないし。
はい。うんはい、そうですよね。
うん。
おー、なるほど。
そうですね。まあ、あとね、オレンジ色着たスタッフの人いっぱいいるんですけどね。
はい。
この人たちに質問してもわかんないだろうなと思ってですね。
まあまあ、はい。
説明員じゃないよなと思ってですね。
はいはい。
ね、誘導と何かあった時の対応するための人だろうなと思って
ですね。ああ、そうですね。具合悪くなった人た
ち。そう
ですね。
うん。
そういう。
あと、8K のね、映像。
はい。
の NHK が協賛、主催してるんでね、NHK が作った映像がね、流れますけどね。あれはさすがに綺麗でしたね。ハッブルの撮った実写の映像から CG にこう繋いでいくんですけどね。繋ぎ目が分かんなかったですね。うん。
素晴らしい。
うちの神さんとかも、どこまで CG とか言って。いや、最初にパッと映ったのは、あれはハッブルの、見た記憶があるから、ハッブルの撮った写真。で、そこからこう、パーンしていくどっかで、CG に変わってる。
おー、うん、ネットには落ちてないんですね。
ネットで落ちてない。8K ですからね。
うん、あ、そうかそうかそうか。そうか、
うん。4K テレビがようやく出てきたからですからね。さすが NHK。
うん、
NHK ね、技研とか行くとね、見れるんですよね。
はいはい。
公開行くと。はい。まあ、宇宙博はそんな感じでしたね。まあ、ただ、先ほども話してましたけど、この番組を聞いてくださるような方であれば、行って絶対損はしないですね。2500円出した分の、
ね。
価値は十分あると思いますね。はい、そんなところでじゃあ、一応打ち上げ結果いきますか。打ち上げ結果ちょっと二つあるんですけど、ちょっと一つの方は、まだ速報段階なんで、ちょっとまとめられなかったんで、一つだけご紹介しますね。中国の打ち上げで、地球観測衛星の、漢字で言うと、神官、揺らす感じる神官、衛星25、4ウェインって読むのかな。ちょっと、なんて読むのかわからないですけど、ですね。地球観測衛星ですね。と言われてるんですけどね。どうなんでしょうっていうところです。
中国の発表はわかんないですかね。
うん、中国国家航天局は北京時間8月9日13時45分、日本時間12時45分に地球観測衛星、神官衛星20号を乗せた長征4号兵、ロングマッチ 4C ロケットを、初戦衛星発射センターから打ち上げております。打ち上げられたロケットは順調に飛行して、想定の軌道に通し打ち上げは成功してますね。これですね、リモートセンシング衛星で、ね、1回にね、3機セットで上がるんですよ。
うん。
お
うん、で、ね、3機構成で上がってて、軌道がですね、366×479 とか628×629の低高度で運用されていると。シリーズでね、結構いっぱい、だから20号機で、16、17とか、この辺は3機セットで上がってるんですよね。で、アメリカ海軍の広域海上監視システム、ノスシステム、ナーバルオーシャンズ、サービランスシステム、として使われてきた、これとちょっと似てると、考え方、使いか、飛ばし方がですね。
はい。
うん、第一、信号情報、防受偵察衛星、シギント衛星じゃないのかなと言われてるんですよね。
はー、うん。
という意見もある。ね。ちょっと、まあ、真実はわからないんですけれども、中国が言うとは思えないんですね。まあ、ただ今回、その、打ち上げの中継のコンソール画面が一回こう映って、その時に、主衛星、副衛星1、副衛星2とか映ったらしいんで、
うん。
3つセットで、ね、上がったのは間違いないんですよね。 ちょっとまあこの辺については、まあ、よくわからない。交渉とね、実態が違うってのはまあよくある話なんで。まあ、そんなこんなですね。それから次に宇宙開発関係で今二つお伝えしますと、まず、NASA の新型宇宙船オリオンの、2回目の洋上回収試験が行われたということですね。8月2日、米海軍と共同でアンダーウェイリカバーテスト2と名付けたオリオン宇宙船の洋上回収試験を実施したということですね。8月1日から4日にかけてサンディエゴ沖の太平洋で行われております。USS アンカレッジ、挙手揚陸艦ですね。これを中心に、海上に浮かぶオリオン試験機を安全に回収するためにいくつかの、技術が試されたということで、1回目はですね、2月に行われてますね。うん、なんかこの回収してる写真、ネットにあるんですけど、なんかこうね、ロボットの顔っぽいんですよね。その、こうひっくり返したときに、上が沈まないようにする、そのフロートがこう、てっぺんに出てる。それもなんかこう、オレンジのボール。まあ、アポロ時代にも使ってたんですけど、まあ、それと同じようなフロートが広くんですけど、まあ、それも含めてなんかね、ロボットの頭みたいに見えるんですよね。
うん、
なんかこう、可愛い感じですね。
うん、
それで12月にですね、今度は、デルタ4ヘビーを使った、無人の実際の体験再突入着水テストですね。
うん、
高度6000キロまで上げて、の弾道っていうか放物飛行させて、体験再突入、秒速9キロで体験再突入させるというテストが、まあ夏にやる予定だったんですけど、ちょっと遅れて、今12月ですね。はい、それから次はですね、H2A ロケット25号機の、打ち上げ日が、公式に出ました。
はい。
ひまわり8号を乗せて、10月7日の打ち上げですね。
うん。
10月7日、14時16分。打ち上げウィンドウは、14時16分から18時16分までの、4時間ですね。
はい、
広いですね、
うん。だいぶ広いですね。
だいぶ広いですよね。静止でもこんだけ広いのはちょっとあんまり見たことがないぐらい。
多分初めてじゃないですかね。
うん。
うん、
最近ね、H2B みたいに数秒しかないとかね。実体数秒しか、1分しかないとかそういうのが多かったんでね。
うん、
で、太陽同期にしてもね、そんなに数十分ですもんね。
そうですね。
1時間はない。うん、最近ね、H2A も静止打ち上げがずっとなかったですからね。
前が絆の時だから F17、ん ?F14 だったかな ?16 だったかな、
あれ?そうですね。
そんぐらいだった気がする。どっちだ?
今回のフライト25の安全基準見たら前回の静止打ち上げとの比較みたいなのが出てましたね。あれ何号機だったかな?
あれは多分導きとの比較でやってなかった。
あれは導きか。
F18 直近のところだとってところです、うん。要は結局その前はあれなんですよね。タンノズル仕様のやつの SBB つけて打ち上げてるやつなんで、今の超ノズルかつ SRB 変わったバージョンじゃないんですね。
そうですね。あれが違うんですよね。だから、最初の打ち上げの時の避難地域のエリアの広さが全然違うんですよね。
ん?
うん。その図を見ると、最初の避難勧告のエリアが結構広いんですよ。
実演 F25 って打てば多分出ます
ね。18号機との比較ですね。安全計画で、前のやつとの比較が出てるんですけど、
うん、
それは今回はですね、今回25号機の前のですね、導きの時のね、18号機との比較が出てますね。
はいはい。
うん、まあ、この時は、SRBA、一応高速燃焼タイプ。で、投入軌道が、まあ、静止トランスファー軌道と順転調トランスファー軌道。軌道傾斜角、今回は 22.4 度に投入するんですけど、導きの時は初期投入角は 31.9 度でしたね。ちょっと傾斜角が低い。で、 と、まあ、飛行プランもだから、ちょっとずつこう、飛ばす方が違う。あの、ワーニングの、各、1段とかフェアリングとかの、落下予想地域も当然それに従ってちょっとずつずれた図が出てるんですけど。
まあ、実際今回は特に高度化でもなく、あの、順天頂みたいなおかしな軌道でもなく、純粋な GTO 打ちの静止打ちなんで。
そうですよね。
まあ、H2A としてはまあ本来の姿というか、
うん、
まあ、極軌道がずっと続いてたんで、まあ、これが本来の、まあ、H2の役割としては、静止衛星打ち上げるってところでいけば、打ち上げ方なんだなってところでありますけど。
そうですね。
あ、前のひまわり7号っていつ上がったんですか？
あれは、第1の後だから、8号機、9号機を連続で上げるときに上げてますね。
あ、うん、
そうだね。
9号機だったかな。で、結局、その前の6号機が排水の陣で、あの 6号機の失敗の後の7号機で、上げまして、
うんうん、
で、あれまあ衛星自体もちょっといろいろとあったんですけれども、その後にバックアップとして7号機は DS2000 バースの日本製の衛星で。
そうですね、ひまわり7号がね。はい、今6号機、7号機で、あの、ひまわり6号と H2L7 号機とかちょっとごちゃになってるんですけど、H2L7 号機でひまわり6号を上げたんです。
yes, yes, yes.
で、H2L9 号機でひまわり7号を上げた。
7号を上げてます。はい。
うん、なるほど、
うん。あ、さっきの打ち上げ警戒区域の話は、あれですね、24号機と比較して、ちょっと広いんですね。何が広いかというと、通報連絡範囲というのがちょっと広い。通常警戒区域は3000メーターなんですけど、その、横に、その外側に500メートル、24号機は打ち上げ通報連絡範囲っていうのがあったんだけど、今回1800メーターになってますね。多分、ヒドラジンの量が多いから、じゃないかなと思ってるんですけどね、私は。
うん、
衛星に搭載されてる。
ああ、
うん。ちょっとガスの総量、そういう危険物ガスの総量をちょっと比較してないんで、ただ今回、ひまわり打ち上げだと、ひまわりには、モノメチルヒドラジンが 813kg。それで、シェンカニ窒素が、1371kg か。こんだけ入ってるんですよね。衛星のその静止衛星の燃料ですよね。これが結構でかいんで。
燃料だけで2トン近くある。
そうそうそうそう。
うん、
2トンちょいですね。
というか、あれですね。もう、あの、静止衛星でよく4トン級とか2トン級とかが出てくるんですけれども、
うんう
ん、あれの、要は、後体というか、あの、物自体の重さが2トンだとしたら、積んでる燃料は大体2トンなんですよ。
うん。
そう
ですね。何かといったら、静止軌道に物を置いてこようとしたら、今の GTO からこう、飛ばしてった時にアポジで吹いた時の量っていうのは大体そのものと同じくらいの量いるんですね、燃料っていうのが。ロケットで言うと乗せる重さっていうのは衛星の重さと燃料の重さと合わせて4トンなんで、
うん、
あの、H2、昔の H2 だと、まあ、静止2トン級のって言った時には大体4トンぐらいの重さを一応上げられはするんだけれども、衛星としては2トンですよという形。うん、今最近あの、ローラルとかが上げてるあの、3.5 トンとか4トン、5トン級のバスっていうのは、
うん、
その燃料の分合わせるともっと重いんですよ、実際。うん、その代わり、あの、静止軌道に入れるところ、まあ、ギリギリまで持ってったりだとか、
うん、
あの、あれだ。名前がパッと出てくる。スーパーシンクロナス。
スーパーシンクロナス。
とかで、まあ燃料の量を微妙に減らしてあげて、まあ、
うん、
倍とまではいかないんですけれども、うん、実質は7トン、8トンクラスの重さが最初あるんですよっていう形ですね。
その辺がね、結構ね、トレードオフが難しいんですよね。打ち上げ経費と。
そうなんです。
ね、上がった後、衛星自体にどれだけ負担がかかるか。要するに、GTO から、その所定の静止位置までの、所要デルタ V がいくら必要ですかっていうのが、まあ、今結構ね、実例の高度化とかでそれをなんとか業界標準に持っていこうとしてると、
うん。
別に衛星としては燃料積んでる分で燃やして飛べるところまで飛べないんですけど、それすると 乗せてる燃料がどんどん減って、最終的にその寿命に影響してくるんです、
ね、本体の、SN のね、本体の通信機能が生きてても、燃料が、制御用の燃料が切れちゃうと、寿命になっちゃうんで、極力、燃料を使わずに、衛星オペレーターとしては、静止位置に持ってってくれる方が、まあ、価格が同じなら自分が楽できる方が当然いいと。
なるほど。
ただ燃料を使っても価格がめちゃめちゃ安ければ、まあそれはそれでまた考えるねっていうのが、あのファルコン9なんですよね。
ああ。
うん。まあその辺がちょっと今、前はね、業界標準がアリアン5だったんで、うん、まあアリアン5の価格、まあちょっと正式な価格はわかんないですけど、アリアン5で2機打ちして、2機衛星同時、静止衛星同時打ち上げで、なおかつ、まあ、所要デルタ V が、まあ、1500メートルパーセクトという数字が出てるんですけど、まあ、それぐらいの増速量、要するに衛星がそれぐらいエンジン吹かしていかなきゃいけないというのが今までの業界標準だったんですけど、
うん、
まあ、それがちょっと変わりつつあるってことですね。ちなみに、25号機で、ロケットに搭載されている、その、いわゆる危険物っていうか保安用品ですね。
はい。
と言われているものがどんだけあるかっていうと、まあ、衛星がさっき言った通りですね。あとはヘリウムが衛星で、200リッターぐらい積んでますね。常温ヘリウム。
うん。
で、2段目に極低温ヘリウム 85.5 リッターのタンクが3つあって、液体水素が 2.8 トン、液体酸素が 14.1 トン。で、2段目にヒドラジンが108キロ。常温ヘリウムが 84×2。それから1段目が、液体酸素が 86.5 トン。液体水素が 14.7 トン。14? あ、でもこんなもんか。液体水素 14.7 トンなのか。
半分以下というか、比重で
4倍強ある。ガサはすごいからね。
はい。うん、意外と知られてないんですけど、あの、ロケットで一番重たいところはブースターなんですけど、あれ覗くと、あの、真ん中の液酸のタンクのところが重心なんですよね。
そうですよね。液酸か。液酸と液水って、2対、燃焼率が2対1なんで、まあ、2対1よりちょっと、図で見ると液酸の方、液水の方がちょっと大きそうなんだけど、重量比は、酸素は16ですからね。酸素16、水素は、1だから。
1ですもんね
、うん。液体酸素は 86.5 トンなんだけど、液体水素は 14.7 トンだ。2段目は 2.8 トンですもんね。う
ん、だから、これが酸素じゃなくて、化石燃料系のものだともっとタンクはちっちゃくできる。
そうですね、水素。液体水素じゃなくてね、あの、ケロシンとか、あの、メタンとか使うとね、カーボン系のものを使うと。で、固体ロケットブースターが、SRBA2 本で132トン。あと1段目のヘリウムが84リッターのやつが3個と、あと、作動油、まあ、オイルが85リッターぐらい入ってきて。
はい。油圧のアクチュエーター用のや
つ。そうですね。まあ、これの合計で、安全離着距離とかの、算出にするとですね。ガス拡散。とかいろいろですね、
うん。
うん。まあそんな感じになってますね。だから今回は、前回よりちょっと広いエリアって感じですね。うん、まあでも久々のね、静止打ちですからね。実に本来の主用途ですからね。
そうなんです、ね。その後には全然違ったことをさせられるっていうまた。
こと、惑星が綺麗ですね。惑星間軌道はやっぱね。
あ、そうか。はやぶさ2ですよね、その次は。
うん。
週予定はやぶさ2。今年度末。う
ん、まあでもね。まあ、イプシロンのね、この間改良の話も出てましたけど。うん、それもいいけど、H2A 用のキックモーター作った方がいいんじゃないと思いますけどね。まあ、買ってきてるんですね。あの、アトラスとかで使ってるキックモーターとかね、持ってきてもいいんじゃないのかという気もしますけどね。
結局、システム変わっちゃうんで。
そうそうそう。いや、それはわかりますよ。
なかなか。
うん。
逆にイプシロンというか、ミュー5は、こう、いろいろと持ったりつけたりできるところはやっぱ個体っていいなってところであるんですけど。
うん。でも、どうなんですかね、その。
まあ、 やろうと思えばできると思うんですけど、そのきっかけというか、それだけの。
うん、そうなんだよね。多分、まあ政治的な、技術的には多分できないことない。
はい、
面倒はあっても、できないことないと思うんで。まあそれをね、やる必要があってやるとするかどうかっていうだけの話よね。外野から見ると、引っ込もとつければ、二段目丸ごと、惑星間軌道の投入とかしなくていいよりなと思っちゃうわけですよね。
あ、うん、あれですよね。10年に1回惑星間軌道に飛ばすロケットを作るか作らないかってそういうことなんで。
うん。そうなんです
ね。あー、なるほど。
うん。NASA みたいにね、しょっちゅう飛ばしてるよね。はいはい。そういうとこで、ちょっと打ち上げの話に盛り上がっちゃったんですけど。
はい。
ひまわりはですね、今回のひまわりは、世界標準、を、要するに次世代静止気象衛星の標準となるセンサーを搭載したグループの中の一番手ですね。
ああ、
うん。ちょっとめんどくさい言い方ですけど。
アドバンストひまわりイメージャーっていう名前でついてます。うん、
大気もね、まず、うん。まずは、観測間隔が30分だったのが10分ですよね。
うん。
でそれからまあ素人っていうかまあ受ける内容から言うと画像がですねカラーが可能です。
うん、カラーバンドです、ね。
カラーが、うん、カラーで撮ることができる。
うん、
カラーで撮るとは言い切らないとかですけどカラーで撮ることができる。うん、あとは赤外バンドとかもね結構ね倍ぐらい増えてるんですよね。でまあ気象衛星というよりももう静止軌道から見る大気観測、まあ、要するに、気象という小さい範囲って気象もでかい範囲なんですけど、気象だけに限らず、大気の現象全体をもっとね、取って、
うん
環境という側面で、観測することができるというやつですね。
もともと、なんていうか、大気の研究で一番壁にぶつかってたところで、カオスの部分で、ある程度の精密測定をしたところで切り捨てられた部分が、結局大きい影響を与えるから、
うん、
まあ、いくら観測しても天気の予測って難しいっていうことだったんですけど、
うん、
だんだんと今、量子コンピューターが、も発展段階にあり、
うん
実際の量子ではなくても普通のスパコンにしてもすごい能力、計算能力を持ちになってくると、
うん、
もうデータをあるだけ使って、天気を予測していこうという方向になっていってるんだろうなという気しますね。
そうですね。
うん、
ちょっと話変わりますけど、この間気象庁の降水の X バンドレーダーのやつの、交渉裁判250メーター区切りの、ああいうのも実際に今降ってる雨をその精度で見れるっていうのは実際、
う
ん、昔じゃ考えられない精度ですね、
うん。そうですね。まあ、私なんかはね、レーダーにね、雲が映ってて邪魔だなって思って、いかに消すかっていう方向ばっか考えた。ちなみにひまわり7号、6号、7号は航空局の航空管制機能との相乗りだったんで、
うん
気象衛星じゃなくて運輸多目的衛星だったんですけど、今回は、気象庁初めてなんですけどね、気象庁が単独で予算を立てて、事業として成立させたものなんで、まさしく気象衛星
な
んですね。
ひまわり7号はお財布があったんですね、別の。
うん、そうなんですよ。6号、7号は。まあでも6号もね、運が悪いですよね。
1機目
失敗してね。
うん、
作り直したら、ロラールが倒産しちゃったんで、
うん、
なかなか引き渡してもらえなかったですね。ちなみにさっきのバンドの話なんですけど、ひまわり6号、7号が1、2、3、4、5バンドあって、
はい、
8号、9号は、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 バンドありますね。
わぁ、
まあ、一応資料を見ると、このバンドはこの辺狙います。例えば 0.86 マイクロメーターのところは植生とエアゾル見ます。うん、9.6 メガのところはオゾン見ます。
うん
12.4ミクロンのところは、雲と海水面の温度見ますとかみたいに。一応、資料、ググってもらうとですね、どのバンドで一応どういう観測を目的とするのかっていうのが出てきますね。 全部話してると、そう、めちゃめちゃ時間かかるんで、ちょっと全部はお話ししませんけど、まあ、要するにめちゃめちゃ増えてるということですね。
うん、
で、今回、このひまわり、載せた、このアドバンスのひまわりメジャーが、アメリカのゴースシリーズの、次世代版にも一応これ、同じセンサーのシリーズが乗ることになってるんですね。
うん。
うん、まあ、まあ、国際標準をちょっと先取りした形で搭載されるとですね。さっきも言いましたけど。ちなみに8号と9号の間隔は今2年ぐらい空いちゃう予定なんですよね。まあその間7号はしばらく、バックアップとして使い続けるってことですね。
うん。
ただその航空管制のね、あっちの方はね、やめちゃうんですかね。どうなんだろう。あんまり今もそれほどニーズがないっていうふうに聞きますけどね。
あれはもう、ちょっとその後の。
うん。全然聞かないですよね。
はい。結局は航空会社がやらなかったんですよね。
そうなんですよね。乗ってこなかったんですよね。まあ、だって、ひまわりのカバーエリアしか使えないんですもんね。
まあ、基本はその太平洋を飛ぶときの洋上。
そうですよね。
ところだったんですけど、まあ他の技術もちょこちょこ出てきたっていうのもあるんですけどね。
ねえ。結局、まあ、競合に負けたという。ですよね。使いやすいものが他にもあるってことですよね。はい。それからですね。小さい話で、ILS 社、インターナショナル、ローンチサービス社か。ILS、プロトンロケットの打ち上げやってる ILS なんですけど、プロトンの受注がちょっと落ちてるんで、
うん、
人員を 25% 削減するというニュースが出てきましたね。
リストラですか？
リストラですね。今年間7、8機 ILS 受注でプロトンが上がってるんですけど、まあ、年間3、4機に対応したスタッフ数に見直しをするというニュースが出てきてますね。
うん。
うん、ちょっとプロトンね、いろいろ続いてますからね。続いてるっていうか、まあ、まあ、ちょっとポツポツと、うん、起きてるんでね、事故が。うん、ちょっと受注落としちゃってるんですね。それからもう一つのニュースで、航空自衛隊にスペースコマンドを作るということですね。ミッション内容については、いわゆるスペースガードじゃないですけど、アメリカ空軍がやってるのと同じ。とりあえずはその宇宙物体の監視と処方ですね。
うん。
そういう部隊をこう、まあ、作るっていう、来年に予選計上されると思うんですけどね。
うん、宇宙軍とか言われてる。
ね、ただ、ちょっと気になったのが、報道で、その、はい、スペースガードの今使ってる設備を使うような話が出てたんで、
うん、
まあ発足するのは5年後なんですけど、まあ発足させる、決まったわけじゃないですけどね、5年後メドレー発足させる方針ってことなんで、どう、本当ですか？そこはちょっと本当かなという、
う
ん。うん。宇宙監視部隊が運用する JAXA と共同で宇宙部隊と、俺本当かな？まあ、5年後なんでまだわかんないですけどね。
うん。
ちょっとそこは信じがたいなという。
いやー、わかんないですよ。時代変わったから。うん。そうですね。
いや、それをだから、スペース、自衛隊が、
うん、
運用するっていうのはちょっと考えにくいなと思ってるんですよね。
あ、日本酒のあれも設備的にもう古くなってるんで、うん、それを、ね、更新合わせてっていう、
はい、うん。それを更新する。だから、レーダーは、
バンドがもう使えなくなる、
うん。バンドが使えなくなっちゃうんで、更新するときに、もう花からその、まあ、日本酒に作るかどうか別にして、
はい。
自衛隊の予算で、レーダー作る。
うん。
というのはまあ、十分、そこはわかるんで、
はい。
うん。ただ、今あるものを移管するっていうのは、ちょっと考えにくいなと思ってですね。
うん。
その、情報をもらえるようにするというのはわかるんですよ。
はい、はい。
運用をね、
はい、
宇宙監視部隊が運用するっていうのは、ちょっと、これはちょっと信じられないな、信じがたいなっていう。
ああ。
本当にそうなったら本当にびっくりしちゃいますけど。
はい、はい。
うん。スペースガードで作られた、民間の資金とかで作られたものを、国の予算で作ったものじゃないですからね。
うん
うん、ちょっと移管するってちょっと考えにくいなという。買い取んの？という話ですよね。それぐらいするんだったら、 やっぱりさっきと同じで作るならわかりますって話ですよね。
ああ、うんうん。
まああとなんでこんな自衛隊がにわざわざこんなことをさせるのかっていうそのニュースに対するコメントとかも結構見たんですけどね。はい、まあ、これは単純な話で、はい、こういう話に限らず、外交上とかその情報を国と国でやり取りする場合、基本的にはカウンターパート、通称よくカウンターパートと言われる、はいはいはい、相手の国の、その同じような組織の同じような部門のところとやり取りするんですよ。それが国際、外交の世界でいう、まあ、うん、一般常識とは違いますね。外交の世界でいう常識なんですよ。
はいはいはい。
だから、向こうがミリタリーが持ってる情報は基本的にもうこっちもミリタリーとやり取りするのが国際的な常識なんですよ。
はい。
だから CIA とかが持ってる情報っていうのは自衛隊はやり取りできないんですよね。うんうん、日本で言えば内情とかがやり取りすると。で、そういうその警察、向こうの警察が、FBI が持ってる情報は日本の警察の公安がやり取りすると。うん、そういういわゆる外交の世界でカウンターパートと言われる話があって、
はい、
だ米空軍の持ってる情報を日本は今、JAXA がやってるらしいんですけど、うん、まあ、そこをやってるっていうのは、外交上から言うとちょっとイレギュラーなやり方なんですよね。
はい。
で、ミータリーが持ってる情報はミータリーとやり取りするっていうのが、まあ、国際的にはそれが当たり前の話なんで、まあ、日本国内の世論は別にして、
はい。
うん。日本国内でどういうふうに思われるかは別にして、国際的にはまあ、当たり前のやり方なのかなと。
はい。
うん。いうところですね。まあ、ただ、その日本の中で当たり前の、世界的な当たり前のやり方をゼットするかヒットするかっていうのはちょっとここでは言いませんけど。はい、うん。そうなんですよね。
なかなかコアな解説でしたね。うん、こんな解説ちょっと他で聞けませんよね。
あ、そうですか。
うん、そうですね。
うん。
さらっとこう出てきませんよね、こういう解説。
う
ん、
そうですね。
うん。
まあ、あとね、自衛隊も、宇宙が見えないこともないんでね。
うん。
現状でもね。
はい。
はい。はい、じゃあ、ようやくですけど、宇宙科学関係いきますか、溜まってるやつ。じゃあ、止まってた後から3月からですね。まずここの3月にちょっとどでかい発表がありました。宇宙マイクロ波背景放射に、16波による、宇宙のインフレーションですね。宇宙が誕生してビッグバンの前に起きたと言われているインフレーション。これの現象の、証拠が、まあ、転写されていると。焼き付けられているというのを観測できましたという発表が、ハーバード・スミソニアン天体物理センターが主体として展開している、南極にあります。南極点にあるんですけど、宇宙マイクロ波背景、放射の、観測施設バイセップ2プロジェクトで観測されましたということで発表がありました。
うん。
むむ
む。これはもう、当時は、発表当時はもう、ものすごい発表でしたね。うん、佐藤先生、ついにノーベル賞かっていう。佐藤先生ってのは、東大の先生なんですけど、この、ビッグバンの前にインフレーションというものが起きた、うん、じゃないかっていうことを提唱した一人なんですけど、
うん、
ですね。実証、もうほぼ間違いなく起きたであろうって言われてるんですけど、それを実証する方法が今までなかったんですよね。証拠がなかった。
うん、
で、初めてその実質観測で証拠が取れたということで、ですね。宇宙マイクロ背景放射って、まあ、この番組聞いたことある方は、例えばニュートンとか、あの辺の雑誌で時々出てくるんですよね。宇宙全体がこう、楕円形の横広い楕円の絵があって、その中にこの緑とか赤とかにこうまだらになってる、ダブルマップとかが撮影した、観測した画像が、よく今一番出回ってると思うんですけど、まあ、それを見たことあると思うんですけども、普通に観測して、よく出てくる、あの画像は、まあ、温度分布なんですけど、要するに、強さですね、あれは。
うん。
うん、マイクロ波、背景放射のマイクロ波の強さの分布を表してる図なんですよ。
だから、宇宙、なんとなく、高校の 頃とかは宇宙全体から均等に来てるみたいなイメージでしたけど、厳密に調べてみると結構濃淡があるという感じなんですよね。
うん、というか、いや、極めて、
うん、
極めて均一なんだけど、
うん、
ものすごく詳しく見ると、揺らぎがあるねということですね。
はい、
うん。
その揺らぎが強調されて緑とか赤で書いてあるマップですよね。
そうそう、あれはものすごく強調してるんです。100万倍ぐらい、何倍かな、あれは。
うん、
かなり強調したんです、あれ。
うん、
だから、逆にマイクロ波形放射が、デコボコだっていう印象の方がついてるんですけど、
うん、
実際はほぼ均一に来てるんです。
はいはい。
うん、それをすごく細かく見ると、ああいうふうにデコボコになってると。
うん、
で、今回、この証拠として取られたのは、
うん、
強さじゃなくてですね、ね、はい、変光というものの分布ですね。
はい。
これが渦を巻いてると。
うん、
渦巻き模様に見られる。何のことですかと。
電波の並々の方向ですよね。
そうなんですよね。電波って、電波と磁界が直行して波打ってるものなんで、その、電界の変化する方向を基準に、変波面っていうのは決まってて、垂直変波とか、水平変波とかあるんですけど、最近もう携帯電話もアンテナついてないしなぁ。ラジオもみんな見ないよな。
ラジオはまあ聞くものですから見ないですね。
うん、いや、ラジオの形をね。
うん、あ、形を見ないですね。
だからラジオ自体は聞かないから、
あ、
ラジオの形も見ないよなと思って。
うん、車の電波
は、車のアンテナも、
車
も最近アンテナついてないのが多いからね。
そうなんですか。
リアウィンドウのとこにこのパターンになってる。う
ん、ああ。
棒が立ってないのあるじゃないですか。
はい、はい、はい、はい。
もうそうすると一番今残ってるのはやっぱテレビのアンテナなのかなと思ってね。皆さんのね、お家の、東京都内で電波なくて全部ケーブルとかになってる人、うちなんか逆に山だから、家にアンテナついてないんですけど、うん、山のてっぺんにアンテナ上がってるんで。一般的なご家庭の上に上がってるアンテナ、テレビのアンテナっていうのは横向きの棒がこう並んでると思うんですよ。
はい。
横にですね、
はい。
で、あれは水平変波と言われてるやつなんで、テレビの電波っていうのは、電波を発射する方が、今、関東地区だとスカイツリーから出てるんですけど、は、そこでこう電子をね、横に揺らし、電圧をかけて横に揺らして電波を発生させてるんですよ。
うんうん。
で、発生させてる電、その電波のその変波面、電界の方向と受信する方を一致させてないとなかなか綺麗に取れないんで、
はい、
発信する方が横に振ってたら水平変波なら、受信する方もアンテナを横にして受信するというのが、うん、まあ、一般的なやり方で、
うん、
で、ラジオとかはラジオの送信アンテナってまあ見たことある人も中にいると思うんですけど、この高い、すごい高い鉄塔なんですよね。
うん。
うん。あれがラジオのアンテナなんですけど、縦方向にこう電子を動かして、
はい。
電波出してる。だから受信する方も垂直にこのカチカチカチってこう、昔のロッドアンテナ、はい、チャキチャキチャキンって伸ばすタイプです。
伸ばすやつですね。
うん、あれもこう、まっすぐ上に上げとくのがまあ基本的な使い方。これは垂直変波。
うん。
で、それを宇宙全体にこう、宇宙全体にっていうか、まあ、ある方向を捉えると、ここから来る電波は縦向き、ここから出る電波は横向きが来てっていうふうに、その、場所場所によってその、地球に向かって来る電波の、その変波面の方向がこう、違うわけなんですよ。
はい。
で、理論予測で、インフレーションが起きると、空間が急激にギョーンって広がると、重力波が発生するはずだと。
うん、はい。
で、宇宙マイクロ波背景放射が出る時の宇宙の状態、電子の状態で、重力波が来た状態で、マイクロ波背景放射の放射が行われると。
はい。まあ、そもそもマイクロ波背景放射っていうのは、
うん、
ぎゅーっとこう詰まってて、今まで動きが取れなかった、その素粒子じゃない、原子、陽子とか電子とかがぎゅーっと詰まって動きが取れなかった状態のやつが、こう広がって動きが光とか 光子とか電子とかが動きが取れるようになった時に、わ、うん、ーいって勇んで飛び出していったやつら。
そうなんですよね。
で、ですよね。うん。うん、
で、この時に、光が、光、光子とその電子だとかそういうのがこうごちゃ混ぜになってる状態から、
はい。
いきなり光が、まあ、いきなりっていうか、まあ、ある瞬間、ある時に、光が急に遮るものがなくなって、ピュッとこう出てくるんですけど、
はい。
で、その時に、その中で発生してる光が、
はい。
一回電子に当たって、電子にエネルギーを与えて、
うん。
で、その電子が、その入射してきた、その電子にエネルギーを与えた光と全く同じ周波数熱をポンと吐き出すということをすることがあるんですよ。
うん。
一回電子に置き換わって、うん、電子のエネルギーに置き換わって。
うん。うん、
で、光子は、電荷を持ってないから、影響ないんですけど、
うん、
電荷を持ってないっていうか、質量を持ってないからあんま影響を受けない。質量も、これちょっと説明おかしいな。一回その電子にエネルギーが渡った時に、重力波が来て空間が歪められてた状態で電子から電波が放射されると、う
ん、はい、
その重力波の影響によって、
はい、
偏光面、が、その重力波の伝わり方によってこっち方向に変更が出るっていうふうに、ある程度歪められちゃう。決まっちゃうんですよね。
はい。
そうすると、こういう重力波が来ると、変更面っていうのが、その宇宙のある領域に、あるパターンを残すと。
うん。
うん。で、それがいろんなモード。E モードとか言われてるんですけど、で、今回問題になってるのは B、うん、B モードと言われてるやつで、これはその変、はい、場面の変化が宇宙のある部分を見ると、こう、渦巻き状にこうぐるっと回ってるという変場面の分布が。
うん、
で、それが理論予測されてたんですけど、
はい。
で、それが初めてしっかり観測されましたと、いうニュースが出たんですよね。
うん、はい。
うん、
で、重力波を間接的にその前、観測したと。いうことが言えるぞと、
うん、
インフレーションの重力波を間接的に観測したんだと。
うん、
いう発表があって大騒ぎになったんですけど。
はい。
これちょっとこの後続きがあって、うん、また後で言いますけど、ちょっと待てよっていうことに今なってます。
はい。
じゃあそれはちょっとまた後の話ですね。
うん、
はい、また次の話題ですね。銀河団中心にこの、銀河が、重力とかでこう落ちていくというのを観測がされましたということで、はい、銀河団中の銀河が、プラズマガスの抵抗を受けて徐々に銀河団中心に落下しているのが観測されましたということですね。
うん、
で、銀河の大集団の銀河団では、まあ、ダークマターの重力に惹かれて、まあ、数百個の銀河が、その重力中心の魔力を回ってんですけど、
はい、
その銀河団の中にはですね、やっぱり1億度ぐらいの高温のプラズマガスが重力に閉じ込められてると、
うん、
まあ、1億度のプラズマガスって言ったって密度が低いんで、
うん、
太陽みたいなそんなね何千万度とかいうのと同じようなそういう状態ではないですね、
うん、
プラズマの速度はものすごい1億度なんだけど、まあ、密度は低い、
うん、
で、うん、従来ではまあ銀河がこのプラズマガスの中を運動してても、まあ、ガスはあんまり影響を及ばさないだろうなと言われてたんですが、まあ、実際にはそのガスの、観測から、どんどん冷えて中心に流れ込んでると言ってる銀河団の熱は何らかの制御で下が止まっていたと、
うん、
いうことで、銀河が銀河中心に落ち込んでいくときにエネルギーが渡されてガスの温度が、一定に保たれていると、
うん、
いう、そのエネルギーの受け渡しが行われてて、まあ、宇宙において最大のエネルギー流じゃないかとかっていう話がね、出てるんですね。だから、プラズマの抵抗を受けて銀河は落ちてくんだけど、その分のエネルギーでプラズマが再加熱されて、
はい、
プラズマ温度が下がらないと。
ああ。
いう状態ってことですね。はい、それから、スーパーフレアを起こす星というのが観測されたと。
はい、
京都大学の発表ですね。3月15日。
うん、
太陽フレアって太陽表面のね、その黒点とかそういうところに起きるこの爆発なんですけども、
はい、
ね、巨大な爆発が地球に向かって起きると、まあ、デニソーだとか、あと人工衛星がおかしくなっちゃったりとか、
は
い、まあ、 地表、巨大なものが来るとちょっと地表にも影響、ね、地上のそういう現象が起こるんですけど、それがですね、うん、恒星のうち二つが、まあ、ものすごいスーパーフレアと言われるでかいのが出したというのを観測したということですね。
うん。
うん。まあ、ケプラーのデータなんですけど、太陽と同じタイプの、まあ、G 型主系列星と言われている星で、まあ、
はい、
これまで太陽で見られた最大級フレアのさらに100倍から1000倍のエネルギーを解放するものが起こしていると、うん、いうことで、まあ、これがですね、そのうち太陽と同じ程度のもの、よく似ているものを探しているところで2つ見つけましたということですね。
うん、
うん、
結構、こう、大小様々な式列の星ありますけど、そういうのでフレアって、どのタイプでも結構起こってると。
うん、うん、そうなんですよ。で、うん、何が言いたいかというと、結局、うちの太陽もひょっとするとそんな巨大なやつが起きるかもしれないよというところですね。
はいはい、なるほど。
うん。
うん、今までだからその頻度が、要するにその巨大なやつっていうのはもう何百年に一回、
う
ん、何百万年に一回みたいなスケールでしかないんだけど、まあ、宇宙で、そういうのを起こしてるってのがあることは、太陽でも、
そうですね。
いつかあるかもしれないよ、という感じ。
要するに、その、1000倍ぐらいのフレアを起こしてる星の中から、ちょうど太陽ぐらいのやつを探したらありましたと。
あ、
ま
あ、
これがだからないって言うんであれば、まあ、太陽は、ちょっと出さないんじゃないのって言うんですけど、
うん。
二つ見つかったってことは、まあ、我が社の太陽もいつか出すかもしれないと。
うん。投射費ってやつ
ですね。投射費ってやつですね。うん、はい。それから3月31日、NASA の発表ですけど、矮小銀河の中心部にも、巨大質量ブラックホールがどうもあるらしいということですね。赤外線天文衛星 WISE の観測なんですけど、数百個の矮小銀河の中心にもブラックホールが見つかったということで、予測より重い太陽の1000倍から1万倍の質量を持つということなんで、
うん、
矮小銀河っていうのはその渦巻き銀河のすぐ外にね、ちょろちょろある。うん、
基本的に、まあ、普通の、その綺麗な形をしてなくて、
うん、そうです
ね、結構ぐしゃぐしゃっと星が集まってるって感じですよね。
うん、そうなんですよ。
うん、
で、まあ、銀河自体も小さいものがほとんどなんですけど、ただその、銀河中心ブラックホールがどうやって巨大になっていくかというの説の中に、やっぱ銀河合体説ってあるんですよね。
はい。
宇宙初期に銀河同士がどんどん合体していって、まあ、我々の、この、天の川銀河も小さい銀河がいくつも合体したという、ものだし、合体したであろうという痕跡も、うん、もう観測されてるんですけども、
うん、
そうして、ブラックホールもどんどん合体していって、でかくなっていく、という説と、まあも、まあ、もともとでかいんだという説といろいろあるんですけど、まあ、今回の観測だと、矮小銀河の中にも結構でかいのがあると、いうことで、
うん、
そんなに矮小銀河っていうのは合体を経験してないはずなんですよ。
はい。
うん。だけど結構でかいのがあるんで、合体を変な、しなくても結構でかいものができるんじゃないのっていうことで、
まあ、
うん、ちょっとその、銀河中心ブラックホールの成長の学説においては、合体説がちょっと弱くなったかなという、
うん、
ところですね。まあこれもいろんな観測結果からいろんなことを言えるんで、うん、なかなか難しいんですけど、ただ小さい銀河にも思ったよりでかいブラックホールが結構あるねというのが観測されたところですね、うん。
はい。
はい、それから、先ほど重力波の話出ましたけど、日本で今建築中の重力化望遠鏡、カグラ。これが4月2日の発表で、地下トンネルの掘削完了ですね。7キロメートルです。
はい。
地下200メートルのところに片側な3キロメートルの腕を2本持つ L 型のレーザー干渉計を設置すると。いうことで、2012年の5月から、この番組でもね、掘削開始のお伝えをしましたよね。それがいよいよ。
はい。
工事が完了したということで、うん、誘導、付随トンネルも含めると総延長7697メートル。今後、設備を設置して、2015年末に試運転、2017年度には観測開始をしたいということですね。
うん、
まあ、まだね、さっき言ったみたいに、その間接的な重力波の証拠っていうのは取れてるんですよ。
はい。
ただ、直接観測まだなんで。まあ、これ今世界でレースなんですよね。どこが最初に直接観測するか。
はい、はい。
うん。
はい。
カグラはその、干渉計の長さとしてはね、ちょっと小学校のものに比べれば、ちょっと短いんですけど、3キロでもね、片側3キロでもちょっと短いんですよ。小学校のやつに比べると。 まあ、ただ、日本は精度で勝負で、世界初の観測を狙っているということですね。超新星爆発か、近距離の超新星爆発か、あとは中性子星の衝突とか、はい、そういうのが起こると観測できるだろうというやつですよね。
うん
うん、
はい、それから次にですね、4月4日ヨーロッパ宇宙機関の発表で、エンケラドスの地下に水が存在する可能性が高いということですね。
はい。
エンケラドスは、表面を氷で覆われた土星の衛星ですけどね、直径500キロの衛星なんですけれども、はい、もうカシーニとか地球から見ても、水がジェットに吹き出してるのがこう、あ、地球から見てるな、ハッブルの映像でなんとかかろうじて映ったかな。カシーニ、探査機カシーニとかもうがっちり映ってる、映してるんですけど、
はい、
水や氷がこう吹き出してるんですよ。ピューっとですね。で、地下の海がまあその供給源じゃないかと言われたんですけども、
うん、
カシーニの重力場測定から、地下の海の存在を裏付ける新たな証拠を得られたということで、2010年から2012年までの、3回エンケルドスから100キロ以内を通過してるんですけど、その時にですね、重力における高校速度の変化が 0.2 から 0.3 ミリメートルの秒速。秒速 0.2 から 0.3 ミリメートルカシリの速度が変化するのを捉えて分析したんですよ。すごいですね、これね。
すごい。
うん。まあ、それによって地形や温度データと合わせると、エンケラドスの南極付近には密度の高い領域があることが分かった。氷に比べて密度が 7% 高い、液体の水が存在する可能性が高いということですね。
ああ
うん、地下の海は地表から30キロから40キロメートル下。
ああ。
で、その氷が30キロから40キロぐらい厚みがあるってことなんです。で、南緯50度ぐらいまで広がってると見られてるってことですね。
うん。でもこの液体の水があるっていうのは、あれですよね。本当に水ですからね。メタンとか、そんな。
うん、そう、水なんです
よ
ね。
水だからね、それはすごいことなんですね、うん。それが液体で存在できるっていう。
そうですね。でも、
まあ、密度にはよると思うんですけど、
うん、
その、うん、まあ、そうか、密度があるから30キロ、40キロとなって相当深いところだからどうなのかな。っていうのは、思いますけど、
直径500メートルしかない天体ですからね。重力でそんなにぎゅうぎゅうに押し付けられてるわけでも、一時に関係はじゃないですね。そうですね。ただまあ、コスモナイトはなさそうですね。
そうですね。
ヤマト
2199。お墓もないと思いますよ。お墓もない。
ねうん、雪風が墜落してたりもしないでしょうからね。
そうですね。
ヤマトネタ通じたでしょうか。
大丈夫ですよ。響いてますよ。
はい。